101.6 93.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。さてこの時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は天松拓磨弁護士にお越しいただきました。天松先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日番組のテーマが盛り上げ術なんですけれども、天松先生がこう場を盛り上げるためにしていることだったり自分自身の気持ちを盛り上げるためのことでもいいんですけど、盛り上げ術って何かあったりします？
そうですね、自分の気持ちを盛り上げるときには、メンバーが山梨出身のステリシミアっていうヒップホップグループがあって、それの代表曲にやべえ勢いですげえ盛り上がるっていうのがあってそのままなんですけど、それを聞くことがあります。
これですね。めっちゃライブとかで盛り上がりますもんね。
すごい盛り上がってますよ。
しかもこう地元愛も感じますし、そこもお好きなポイントですか？
そうです、本当に身近に感じるので、世代も一緒なんですごい、身近に感じます。
結構じゃあ音楽はいろいろ聞かれたりするんですか？
いや、そんな聞かないですけど、ビッグベンさんっていうメンバーが、レコード屋やってて、そのおすすめを聞いたりします。
2ですね。さあ今聞いてちょっとね私たちも気持ち盛り上がってきたと思うんですが、では早速今日の、トークに行きたいと思います。天松先生とお送りしていくコピットーク、お題は何でしょうか？
はい、山梨県弁護士会で8月9日に憲法と平和を考えるシンポジウムっていうのを開くんですね。
はい、
でそこで、今日は憲法と平和について取り上げたいと思います。
憲法と平和というと憲法9条のことが思い浮かぶんですが、まずはこの憲法9条のポイントから教えていただいてもいいですか？
はい、9条の前にまず憲法の役割っていうのを考えると、この国家権力を憲法で縛る、で憲法でこう権力を制限することで、私たちの人権を保障していく、これが憲法の役割なんですね。で、このラジオで今私たちが喋っていて、それを聞いてるリスナーがお便り出すっていうのも、この表現の自由を憲法が保障していて、で権力がこう検閲できないっていうことになっているからなんですよね。で、この権力を縛るっていう観点で言うと、戦前の日本が典型ですけど、やっぱり軍部が暴走してこう人権を抑圧して戦争に至ってしまう、そういうことがあるので、軍事力をどうやって規制するのかっていうのは、憲法上の重要な課題なんですね。これは日本に限らずですけど、でこの課題について、この憲法9条は第1項で日本は戦争や、そこに至らない武力の行使、武力の威嚇をもう放棄しますということを宣言して、で2項で、そのためにもう戦力は保持しないっていうふうにしたんですね。
はい、
つまりその戦力を持つこと自体を否定したと、それによって軍事力を規制するっていうですね、これかなり珍しいと思いますけど、この背景にはやっぱり日本が仕掛けた戦争でこう国内外に計り知れない犠牲が出てしまった、それを絶対に繰り返さないっていう、人々の思いがあるということだと思います。
平和へのこう思いとか願いが詰まった、その憲法9条でもあるんですね。
そうですね、そのバックボーンがあると思います。
これまで憲法9条はどんな役割を果たしてきたと言えますか？
そうですね、戦後自衛隊はできたんですけども、自衛隊は戦力ではないっていうことで、日本から戦争を仕掛けたりすることはもちろんなかったですし、日本が攻められていないのに、他の国と一緒に戦争するっていうことは、できなかった、その結果日本は戦後80年こう戦死者を一人も出していない、まさにそれが戦後っていうことなんですけども、で、またその他国を攻撃できる兵器は持たないとか、その防衛費や武器輸出に制限をかけていくといった、この9条に基づく政策を取っていったことで、日本は平和国家っていうイメージが確立されていったと思います。これは憲法9条が、大きな役割を果たしたっていうことができるのかなと思います。ただ今このさっき言ったこの平和国家の枠組みっていうのはかなり、大きく揺らいでますので、そこは私たちがよく考えて、これから判断していかないといけない点かなというふうには思います。
確かにその憲法に関して改正の議論も否定派だったり肯定派だったりたびたび話題になっていますが、どういった点が議論となっているんでしょうかね？
そうですね、今話題になっているのは緊急事態条項の創設と自衛隊明記だと思います。
まずこの緊急事態要項というのはどういったものなんですか？
今議論になっているのは大災害などの時に、その選挙ができないと、そういった時にこの議員の任期を延長するっていう案なんですね。一見そう言われると必要そうにも思うんですけども、その必要性を判断するためには、まずは今の憲法の下でこの災害の時とかにどうやって選挙権を保障していくのかっていう議論を尽くして、例えばこの郵送でね、選挙やりやすくするとか、避難所にその選挙箱を置くとかですね、そういったところをしっかり、議論をすると。でその上で、ちゃんと改正の必要性を、判断していくべきなんですけど、それをなんかこう全然せずに今とにかく改正ありきっていうことでこの選挙権というですね重要な権利を制限しようとしている点が、私は問題かなというふうに思ってます。
なるほど。そのまずは考えていくべきところがあるんじゃないかっていうポイントですよね。
そうですね、はい。
あとは先ほどおっしゃっていた自衛隊の明記についてですが、これはどのような改正を行うことを指しているんでしょうかね。
これは今言われているのは、9条はそのまま残して、その上で自衛隊を、憲法上の組織として新たに明記するっていう案なんですね。じゃあこの新たなその憲法上の組織となるこの軍事的な組織について、何ができるのか、でそれをどうやってコントロールするのかっていうのが今全然見えてこない点が問題だと思ってます、でもちろんそういう力を、持つことでこう守られる安心感っていうのはあるかもしれないんですけど、ただその一方でこう権力が新たな力を持つっていうそのことによる副作用の危険っていうのもやっぱり真剣に考えていかないといけないのかなというふうには思います、だからこそ、さっき少し話をしたその戦争経験者が9条に託した思いであるとか、憲法9条がこう果たしてきた役割とか、そういったことを踏まえた、時間をかけた議論がどうしても必要かなというふうには思ってます。
そうですよね、そのコントロール、できなくなったらっていうところであったりとか、本当に議論すべきところがたくさんあって、こうやって平和国家っていうのをせっかく戦後作ってきたのに、どうするんだっていうところも考えなきゃいけないですし、その考えるきっかけとしてこの憲法で平和を考えるシンポジウム、とても役立ちそうなんですが、こちらのシンポジウムの内容についても教えていただけますか？
まずその戦争の、実態を知るっていうことがやっぱりまず大事だということで、ロシアによるウクライナ侵攻、開始からですね、マリウポリっていうそのウクライナの、都市なんですけども、そこが壊滅するまでの、20日間をですね、このロシアによる侵攻のこの惨状を、世界に伝えたいっていうことで、命かけでこう記録した映像をもとにしたこうドキュメンタリー映画のマリウポリの20日間っていうのがあるんですけど、それを、上映して、それに加えて国際ボランティアセンターっていう、NGO の元事務局長の、清水俊博さんから、ウクライナ問題を切り口にした国際情勢の、問題とか平和の構築の在り方についてお話をいただく予定になっています。
改めて日程も教えていただけますか？
日にちは、8月9日土曜日で、開催時間2部制で一部が午後1時半からで2部が、4時40分から、ただ清水さんの講演は一部のみです。であと会場は甲府市中央のシアターセントラル B 館でやります。
こちら予約は必要なんでしょうかね？
はい、予約制となってますので、山梨県弁護士会のホームページからお申し込みいただきたいと思います。であと席の指定はできないのと、あと定員70名なので1回ごとにそこで受付終了なのでなるべく早めにお申し込みいただければと思います。
そうですね、はい、FM 富士バンピー山梨県弁護士会コビットーク、今週は憲法と平和について天松弁護士に伺いました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さてこのコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を大募集中です。こちらの宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク FM 富士 .jp、 bumpy@fmfuji.jp までお願いします。そしてこのコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができますよ。 FM 富士のホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてください。